先週までのトークは TRPG テーブルトークロールプレイングということで、リュウタさんにこれはもうよく舌を噛んで言えないこの TRPG は何かということを話していただきました。でも聞いてる人、あれ最初図書館の話だったのになんでなんか中太とか色が出てきて、こうなっていったんだろうっていう風なところで、それではまた来週って言われたかと思うんですが、リュウタさん、この TRPG を図書館で注目していたりするっていうのは何でしょうね。まず TRPG をもう一回簡単に説明していただいてからちょっと教えてください。
はい、そうですね、 TRPG テーブルトークロールプレイングゲームとか、まあ英語でこれは和製英語で、アメリカの英語だとテーブルトップロールプレイングゲームとか言いますが、まあテーブルを囲んで、プレイヤーとそのゲームの進行者であるゲームマスターとの間の話で、まあ、ストーリーを作っていくみたいなゲーム、うん、で、まあ、ただ単にストーリーを作っていく話し合ってっていうだけじゃなくて、そのルールに従ってダイス、サイコロを使った判定みたいなのも交えてお話を作っていくっていうのが、まあ、TRPG っていうゲームですね。
うん、なんかこう最初に思った時はなんかシナリオがあって、なんかみんなでストーリーテーリングして、じゃあなんか読み聞かせの絵本にみんなが入っていくみたいな、そういう、こうイメージだったんですけども、意外とこれは参加している人によってお話のプロセスとかが、あるいはこう展開の仕方とか世界観の広がり方が変わってきそうな、なんか本を読むっていうのとはまた違う、本に入り込んで自分たちで展開するっていう、そういう印象を受けたんですけど。
そうですね、自分たちで話を作る、そのプレイヤーの側は自分たちが登場人物になって、そのそれぞれの登場人物の役割を演じながらお話を作っていくっていう感じにはなりますね。
でしかもそれをチームでやる、
そうですね、一般的には、一般的にはそうなります。すごい現代的なやつの場合には、あなたは裏切る人ですみたいなのが最初からこっそり決まってる場合があるんですけど、まあそれはそれで、
あ、そうか、他の人は知らないけれど本人は知っているみたいな、
そうですね、最近のやつにはたまにそういうのもあります。
いや、こう複雑ですよね。でも図書館っていうスペースでこういうゲームをやりましょうとか、なんかこういうイベントをやりましょうとか、そういう動きが実際日本でもあって海外でもあってっていう、そのなんか何が注目されてるんですか？
そうですね、一つは多分非常にコミュニカティブなゲームだし、なんていうか、それをすること、ゲームをプレイして一緒に話を作ること自体で割とコミュニティが生まれるみたいなこともあるかもしれないですね。
知らない人同士であってもそこで一瞬のコミュニティがなんかこう生まれそうですね。
そうですね、あと、まあ、先週麦子さん言ってましたけど、その下調べが必要みたいな話がありましてね。で、その TRPG の舞台としてはそのファンタジーとかもあるし、現代社会、現代日本とかの時もあるし、その1920年代のアメリカみたいなこともあるみたいなのがあって、でそので大体まあその物語の世界観っていうのは大体ルールと一緒に出版されてるものですけど、そのやっぱり深みを持たせるためにはある程度調べ物をした方がいいしか、まあ、その調べながらやれた方がいいみたいなところはありますよね。やっぱりどういう鎧を着てるのかみたいなレベルから始まって、あと、まあ、1920年代のアメリカ社会における女性警官の扱いはどんなものだったかとか、複雑なものになればそういうところも疑問になることってありますよね。そのプレイヤーのキャラクターが女性警官で、すごいこうなんていうか差別意識の強いあたりに捜査に踏み込むみたいなことがありえるかもしれないから、とかそういうことも あると。でまあやっぱりある程度の準備はするとしても家にある資料とかだけであのシナリオを考えてたり状況に合ったことを調べたいと思った時に限界があるかもしれないんで、そういった時に図書館にでやってれば図書館に来てもらえば図書館資料を使えばいろいろ広がりを持たせることもできますよっていうのもあるし、あとまああのまあシナリオとかによってはまああのそのTRPG のお話にあたるシナリオはそのマスターがオリジナルで考えてもいいんですけど、すでに用意されてるものっていうのもあって、まあ、それは結構あのゲームの元々の出版社が作ってる公式で作ってるものもあればそうじゃなくてあの二次創作同人的にあの作られて配布されてるものっていうのもあるんですけど、まあ、そういうのを遊んでると結構いろんなやっぱりシナリオ作る人っていうのはいろいろ調べて書いてるのでいろんなテーマが盛り込まれているということで、あのまあ心理学とかそういうのでもいいですし、でそういうのをシナリオを遊んでみてそういう分野に興味が湧いたら関連する書籍がこういうのがありますよみたいな、図書館でそのあるシナリオのゲームをやったりした場合にはそういう紹介の仕方、図書館にある資料につなげるみたいな、あの紹介の仕方をすることもできるわけですね。
じゃあそのゲームをしたことにするためにいろいろ調べる場合もあるし、わこのゲームだから世界恐慌みたいなこうこう要素と入ってしてあれ実際に本物はどうやったのって、あの時パンの値段どれぐらいやったのとか、あの小説に書いてあるらしいでとか、そういうのでこう小説をどんどん読み始めたり映画を見たりとか、そういうきっかけにもなる可能性が ありますね。
そうですね、うん、そうです、うん、
面白くなってしまったみたいな、
うん
うん、で例えばリュウタさんの場合、私は本当にこれ全然知らなくて、でも本読んでこうなんか面白そうなゲームすごい想像的で、あのみんなで物語を作って盛り上がるなんてすごい面白いとか、で自分はやったことがない想像もしてないキャラクターになれたりとか、あのそういう広がり方があるんだって言って感動してちょっと話聞いてみたいなってリュウタさんにつぶやいたら、リュウタさんあそれだったらできますよって言われて、えそれだったらできる、それできるっていうのはライブラリアンだからかなと思ったら、それ以前からこの、TRPG を知ってるっておっしゃってた。それは今謎なんですけど、どうして知ってるんですか。
そうですね、中学の頃始めて中学高校と割と友達とはやってました。
どんなふうに友達とこう休み時間ちょっと短いですよね、かなり本格的なもんだ
と。まあ昼休みとか放課後とかにその割と途切れ途切れでやってはいましたけど、その頃
一つのシナリオでも途切れ途切れに。
そうですね、うん、
例えばどんな感じでやるんですか、高校で友達と。まずこう TRPG という読み方だったんですか、その時も。
そうですね、日本では昔から TRPG って言われてると思います、導入された。
何か集めて TRPG やるやってもいいけどみたいな感じ。そうか、なんかもっとこう
何ですかね、まあ中学の最初の頃で仲良くなった数人と、まあなんかそういう話になって始めたんですね。まあ割とそういうなんて言うんでしょうね、ちょっと小説とか漫画とかそういうのが好きなタイプの友人だったので。
でそういう人たちそれぞれはどうやってこのゲームを知るんですか、きっかけとして。
そうですね、僕の頃はその、まあ、1990年代の最初の頃ですけど、割とその今でいうライトノベルと、まああの今はいろいろありますけど、まあ、軽いファンタジーとか、青春物的な小説ですね、ライトノベルを展開しているところが結構その TRPG 書籍とかも、出してる出版社だったんですよね、で、まあ、あのそのあたりの雑誌とか買ってると結構記事とかが載ってたりもしたので、 僕はそのあたりですね、そう今はそうでもないので、ちょっと今とか どの辺で、あ今はあのプレイ動画みたいなのを YouTube で配信したりとかするの で、ね、うん、それを見てっていうきっかけがすごく多いような気が多いんじゃないかなとも思いますけど、まあうん、あの僕の頃はそうでした。
あ、じゃあそのライトノーベルとか読んでる人とか、自分でもなんかこう割と物語作るのが好きだったりする人がこう何人か集まればこれが盛り上がるわけですよね。
そうですね、
うん、私がなんかそのこの話を聞いて思ったのは、この二次創作って言われた瞬間に、日本ですごくは今もそうだと思うんですが、なんか漫画とかでもその続きを自分たちで書いたりとか、あるキャラクターをこう自分たちで展開させて、それでそういう、何ですか、そういうお店のマーケットあのでこう売るとか あったじゃない、すごい盛り上がってたじゃないですか。今もそうかもしれないけど、その二次創作のなんか文化みたいな、こうこの TRPG が展開しやすい状況となんかこう流れもあったんじゃないかなって勝手に思ったんですけど、これアメリカで始まってたとしても、うん、
うん、そうですね、まあモチベーションとしてはなんか似たようなところが、
うん
うん、あるのかもしれないですね。
でもそう参加するときは別になんか服を買い取るとかそういうことじゃないんですよね。単に声だけ。
そうですね、本当にあの基本的な形だとそうです、あの話しながら話をあのストーリーを作っていくっていうことになります。一応ライブアクションロールプレイングゲームっていうのも存在して、それはあの衣装も変えてやったりとか、あとは物にはよりますけど、その本当にあの舞台の中を歩くように移動したりとかすることもあったりなかったりですね、うん、あの基本的にはそのテーブルを囲んで話とそのサイコロ判定で進んでいくわけですけど、ライブアクションっていうのになるともうちょっと大掛かりなものになりますけど、でもまあそうじゃないやつは全然あの普段着のままで紙と鉛筆とサイコロさえあればみたいな感じで、
うん、鉛筆は何使うんですか？紙と
鉛筆はそのキャラクターを作った時にキャラクターシートっていうのを作るんですよね。でどういう設定のキャラクターかっていうのを書くのと、あとまあ能力値っていうのがもちろんあるので、どれくらいの体力があってどれくらいの力があってみたいなのとか、どういう魔法を知っててとか、そういうのを記録するものですね。 あとまあ似顔絵とか書くところがあったりとか、
あすごいクリエイティブですね。
でまあそういうのを記録するのにはもちろん鉛筆必要になります。あと洞窟とかだといったらあの地図書いたりしないといけない時もあったりもするので。
あ、でルトさんが中学校とか高校とかで友達とやってる時って、なんていうかな、そのロールによって表情が変わったりと怖い色がを変えたりとか、そんな感じですか？例えば何かの役やってみるとしたら今
別にそんなに演技的にやってたわけではないですね。 そのあたりは多分グループによってどれくらいそういうのが好きな人かとかにもよって変わるので、
うん、でもなんか小学生の役っていうのと、年齢不詳の年配者みたいな、でもかなり相当な年齢だし、能力は意外と走るのが得意とか、なんかこういろいろこう あって、でも それをこう演じるときにやっぱり声がちょっと おばあさんっぽくおじいさんっぽくなったりとか、そういうこともないんですか？
まあするときもありしないときもありですかね。割とその休み時間とかは周り普通に教室の中でやってたし、あのあんまり派手な演技とかをする感じでもなかったので、まあでもそういうのが好きだったりとか、あと最近のあのね、あの動画 YouTube 配信とかやってるようなグループとかの場合には、そのあたりあの気を使ってやってるところもあると思いますね。
うん、とかアバターでやってたりとかすることも可能ですよね、
う
ん、
そうですね、あの最近はオンラインのプレイ環境もあって、その 前の週話したそのミニチュアとか使うみたいなのの代わりにオンラインで地図を表示して、オンラインのその地図の上に自分のキャラクターを表示してみたいなこともやるので、結構なんか、うん、そういうの本気でやろうとすると準備が大変な感じになってきてるんですけど、うん、でもまあ、基本的な形としては本当に休み時間の教室で机を囲んで 4,5 人で囲んで紙と鉛筆とルールブックあればできるみたいな感じでもあります、
うん、こんな遊びがあるんですね。